どうかコリント人への手紙第1章をお開きください。最初にもお話したように、今日から私たちはこのコリント人への手紙を学んでいくわけですけれども、これを学ぶにあたって、まず私たちはこのコリントという町について、またこの教会について知らなければならないことがあります。そこでまず最初にこの時間、コリントの町についていくつかお話します。どんな町だったのか、どんな問題があったのか、どういう歴史があったのか、そのことを私たち見ていきます。そしてその後でパウロがどのようにこの教会と関わっていったのか、どのようにしてこの手紙が記されていったのか、そのことを我々知った上で、何をパウロが語りたかったのか、その大切なことに私たちは目を向けていきたいと思います。まず最初にこのコリントの教会が存在したコリントという町、大変繁栄した町でした。今もあのアテネの町というのは皆さんご存知だと思います。現在のギリシャの首都になりますけれども、アテネからだいたい南西の方角に78キロぐらい行ったところにこのコリントという町があります。ギリシャ本島とペロポネソスという半島をつないでいる地境にある町です。地境というふうに呼ばれているのは、西のコリント湾と東のサロニカ湾に挟まれた、だいたい幅が6キロぐらいしかない細長い首状の土地だから、そのように呼ばれたんです。もともとコリントというのはギリシャ古代のギリシャではこの地のことをイストモスというふうに呼んでました。このイストモスというのは古代ギリシャ語では首を意味したんです。大変細長いところということで、そこにこのコリントの町があるわけです。コリントというところはギリシャの北部と南部を結ぶすべての道がこの町を通ってました。また海路においても、東のそのサロニカ湾に入った船が、もちろんこれは小型船に限るんですが、ぐるっと半島を回るんではなくて、このコリントをローラーに乗せて反対のコリント湾まで船を運んだということが言われています。だって6キロですからね。もしこの半島をぐるっと回るとしたら320キロぐらいあったと言われます。しかもこの半島を航海するというのは大変危険が伴ってたんです。ですから多くの人たちは、小型船であるならばこのサロニカ湾から入ってコリントの町を通ってコリント湾までそのように抜けていったということで、こういった地理的な利点もあって、古代世界においてコリントという町は商業やまた貿易の中心地の一つでした。ですからここには古代世界の贅沢品が当然集まったわけです。また文明世界のあらゆる国民がこのコリントの町に集まってきていたわけです。大変栄えた町であったと。ただ同時にこのコリントの町というと、もう皆さんご存知のように大変堕落した町でした。不道徳な町と、そのように人々に知られていた町です。コリンティアゼスタイというようなギリシャ語ができたぐらいであって、それはコリント人のように生活するという意味なんです。じゃあコリント人のように生活するというのはどういう意味を持っていたかというと、法灯の中に生きるということです。そういう意味を持った言葉としてこの言葉は使われたんです。またコリントという町ですけど、このコリントというのは堕落の道義語として使われていました。あのギリシャの哲学者プラトンは、売春婦たちに言及するときにはコリントの少女という、そういう表現を用いたとも言われています。そういう町だったと。しかもこの町には愛と美の女神アフロディテという大きな神殿があったわけです。この女神を祀る大神殿です。この人物っていうか、この神話に出てきたこの女神はローマ神話の ビーナスと同じ人物だと言われています。いずれにしても大変大きな神殿が存在したと。でここには千人の巫女たちがいたんです。でこの千人はこの女神に捧げられた売春婦たちであって、夜ごとにコリントの町で商売をしていた。もう想像つきますよね、どんな町だったのかって。今もその遺跡が残ってます。私たちが考えるような大きな町じゃないです。でもその中でこういった不道徳が行われていたわけです。非常にコリントの人々騒ぎがあり、またプライドが高く、それでいて知性の高い者たちであったとも言われています。確かに貿易等で栄えた町でありました。しかしそれでいて大変道徳的には乱れた汚れた町であったということ。このコリントという町なんですけれども、紀元前146年にローマによって滅んでいます。ローマ将軍のルキウス・ムンミウスは可能な限りこの町を破壊したというふうに記録には残っています。そしてそのちょうど100年後の紀元46年になるわけですが、ある一人の人物がこの町を建て直すんです。その人物はガイウス・ユリウス・カエサルでした。これはラテン語ですけれども、この英語読みはジュリアス・シーザーです。でこのジュリアス・シーザー、彼によってこのコリントという町が再建されるわけですが、その時にはローマの植民地としてこの町は再建されました。そしてこのコリントはローマ帝国アカヤ州、現在のギリシャをこう思い描いていただくと南部の方をそのように呼ぶんですけれども、その州都というふうになります。その中心の町になるわけです。再建されたこのコリント、かつてと同じように国際都市として、また重要都市として繁栄を迎えたわけです。実際このパウロたちの時代にはこの町には約70万人の人々が住んでいたと言われています。かなり大きな町ですよね、70万人。その70万人の中の3分の2は奴隷たちであったとも言われています。こういう町だったということです。こういう町にパウロたちが出ていくわけです。こういう町でパウロたちがキリストの宣教を成したわけです。少しはこのコリントの町のこと分かってくださいました。こういう町だったということです。さてパウロがこのコリントの町を訪問したのは彼の第二次宣教旅行の時でした。第二次宣教旅行の時、パウロはこの第二次宣教旅行の時にテモテとシラスを伴って宣教に出かけていきます。パウロたちは描いてくださいね、今のトルコです。トルコをずっと北上していくわけです。トロアスという町に来た時に私たちの方に来てくれということで、そのメシに応じてパウロは初めてヨーロッパへと出ていくわけです。ヨーロッパ宣教が始まっていくわけです。ところがこのマケドニアという地方、現在のギリシャですけれども、その地方に移ったパウロたち、彼らを待っていたのはユダヤ人たちからの迫害でした。使徒の働きの17章のところにその話が出てきます。しかしそんな中でも神様はピリピの町で、テサロニケの町で、そしてベレアの町においても救いに預かる人々を起こされました。この救いを信じる者たちを神は起こされたわけです。さあそこでパウロが何をしたかっていうと、このテモテとシラスをベレアに残すわけです。そして一人でパウロはアテネへと向かうわけです。その時にパウロが言うのは、ぜひ私のところに、いや早く私のところに来てほしいという願いを残して、パウロは一人でアテネへと向かったわけです。アテネに着いたパウロは、もう皆さんよく存じるように使徒の働きの17章に出てきますけれども、そこで人々に伝道するわけです。そしてそのアテネでパウロはこのテモテとシラスと合流するわけです。 やっと自分のもとにこの2人が戻ってきたわけです。その後パウロが何をするかというと、今一度この2人をマケドニア地方に送り返すんです。おそらくテモテをテサロニケの教会に、そしてシラスをピリピ教会へと送り返します。そしてその後アテネの町でも同じようにユダヤ人たちからの迫害を受けたパウロは、その後さらに南下を続けてコリントの町にやってくるわけです。おそらく紀元51年頃ではなかったかというふうに言われています。さてこれからの出来事、皆さんも実際にただ話を聞くだけじゃなくて、ご自身で御言葉を見ていただきたいと思いますので、使徒の働きの18章のところ開けてくださいます。実際に自分の目で追いながら何が起こったのかを皆さんしっかりとご自分のうちに刻んでいただければというふうに思います。パウロが第二次宣教旅行の時にこのコリントの町にやってきました。18章の1節をご覧いただきますと、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行ったと。これがパウロがコリントの町を最初に訪問したその機会です。さあそこでパウロはクリスチャンであったカップルに出会います。名前をアクラとプリスキラと、このように2節のところに記されています。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのであると、このように記されています。おそらくこの命令が出たのが紀元49年頃です。その頃この2人はローマを出て、そしてこのコリントの町に移ってきたと、そのように書かれています。この2人はパウロと同じ職業を持つ者たちでした。天幕作りであると、そのように3節のところに書いています。自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をしたと。彼らの職業は天幕作りであったと、このように書かれています。ですからパウロもそうだったし、この2人もその仕事をしてたんで、この2人の家にパウロは滞在をして、そしてこの働きをしながらこの町においての伝道を始めるわけです。4節にはパウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとしたと、このように記されています。さてこのような働きをしていたパウロのもとにテモテとシラスが戻ってくるわけです。そして5節ご覧ください。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくるとって書いてます。待ってたこの2人が帰ってきたわけです。そして彼らは素晴らしい知らせを持ってパウロのもとに戻ってくるわけです。テサロニケの教会のクリスチャンたちがさまざまな迫害の中信仰に立って歩み続けていることをパウロはこの時に知らされます。またピリピ教会からの贈り物を彼は受け取るわけです。大変パウロにとって大きな励ましでした。ちょっとその時の様子が書かれてあるところがありますので、この使徒の働きなんか挟んでいただいて、テサロニケ人への手紙第1の1章をご覧くださいます。テサロニケ人への手紙第1の1章の1節のところにご覧くださいます。3人の名前が出てますよね。パウロ、シルワノ、これはシラスのことです。そしてテモテから、この3人からの挨拶が記されています。父なる神及び主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますように。そして6節をご覧ください。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと使徒に習うものになりました。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。これはなぜパウロがなぜこんなことを記したかというと、これがパウロが聞いたニュースだったからです。パウロが多分テモテからでしょう、テサロニケ教会の現状を聞くわけです。彼らも迫害を受けていた。でもその迫害の中にあって、彼らは ひるむことなく主に従い続けていた。主を愛して主の御言葉に従い続けていた。そのことを聞いたときにパウロは大変大きな喜びを感じたわけです。またもう一箇所、テサロニケ第2の手紙の一章を見てください。テサロニケ人への手紙第2の一章、お気づきになるように同じ挨拶があります。一節そうですよね、パウロ、シルワのテモテから、私たちの父なる神および主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へと。3節ご覧ください。兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。それへ私たちは神の諸教会の間で、あなた方がすべての迫害と困難とに耐えながらその従順と信仰とを守っていることを誇りとしています。つまりこういうことなんです。パウロはコリントの町、ここにいました。そのコリントの町で彼は一生懸命福音宣教をしていました。そこにテモテとシラスが戻ってきて、テサロニケ教会の話をするわけです。そしてピリピ教会からパウロへの贈り物を持ってくるわけです。それを聞き、またそれを受けたパウロはこのテサロニケの教会のみんなに感謝を記すわけです。それがテサロニケ第1の手紙であり、テサロニケ第2の手紙なんです。コリントの教会からこの手紙は記されているんです。こういった経緯があって、パウロはテサロニケの人々に対して、あなたたちが信仰に立った歩んでいてくれるのを私は大いに喜ぶと、そのメッセージを書き送ったわけです。使徒の働きにもう一度戻ってくださって、この二人がマケドニアから戻ってきた話がありました。その後パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言したと五節に記されています。この後パウロはこの福音宣教に専念するわけです。しかしこの町のユダヤ人たちはどうであったかというと、6節にあるように彼らが反抗して暴言を吐いたので、って固くなだったんです。何度パウロが語っても語っても語っても、彼らはその神の御言葉を受け入れようとしませんでした。主イエスキリストの救いを語っても彼らはそれを受け入れようともしなかった。そこでパウロは、着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言ったと。あまりにもこの神に対して、救いに対して固くなる彼らに対して、パウロはこのように言うわけです。もう私の責任は果たしたって、あなたたちにこの真理を語り続けてきた、これから私は異邦人の方に出ていくって。そしてその後何が起こったかというと、7節に、そしてそこを去って神を敬うテテオ・ユストという人の家に行った。その家は街道の隣であったって。今度はそこにパウロは宿を設けるわけです。8節に、街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた、また多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けたと書かれています。確かにユダヤ人たちはそうやって多くの者たちが心を閉ざしたのに、神はその町にあって多くの人々を救いへと導いてくださった。しかもこうありますよね、9節、あるよ主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。こんな励ましのメッセージを神はパウロに与えるわけです。パウロよ、この町には私が選んだ者たちがたくさんいるって、語り続けなさいって。その結果パウロは18ヶ月、1年半このコリントの町にとどまって御言葉を語り続けるわけです。おそらく皆さんも福音宣教をなさってらっしゃって、全く結果が出てこないと、多くの人々にこの救いに預かってもらいたいと、我々がどんなに強く願っていてもそのような結果が伴わないって、 失望しがちですけれども、我々覚えておかなきゃいけないのは、救いに導かれるのは神です。あなたがどんなに巧みに語ったって、あなたは人を救いに導くことはできない。この御言葉が私たちに教えてくれるように、神ご自身が選ばれた人たちがいるって、この町にはそういう人がたくさんいるんだって、そういう人たちを神を救いになるんです。私たちはそういう人たちがどこにいるのか分かりません。だから私たちは福音を語り続けていくんです。神の真理を語り続けていく。願わくば私たちの愛する者たちが誰一人としてこの救いから漏れることがないことを祈りながら、覚えなきゃいけない我々の働きというのは、この神の救いのメッセージを伝え続けることです。さて、この第二次宣教旅行によってパウロは確かにコリント教会を開拓しました。この教会が誕生したわけです。12節を見てくださいます。使徒の18章のパウロが1年半ここに腰を据えて彼らの間に神の言葉を教え続けたと。12節をご覧いただきます。ところがガリオがアカエの地方総督であったとき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていって、この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えた。新しい地方総督がやってきたわけです。名前もここに書かれています。このガリオという人物、おそらく紀元52年ぐらいにこのアカヤ州の地方総督に就任したんでしょう。このユダヤ人たちのこのずる賢さっていうのを見て取ることができますでしょ。おそらくこれまでも何度かパウロがこの町で、コリントの町で説教すること、福音宣教することを彼らはやめさせようと試みたはずです。ところがかなってこなかなわなかったと。そして新しい地方総督が来たんで、この人だったら大丈夫だろうと、今だったら大丈夫だろうって言ってパウロを率いて法廷にやってくるわけです。この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めています。彼らが願っていたことはただ一つです。このガリオが、じゃあパウロに対してこの町で福音宣教することは禁ずると、そのような命令を出してくれることを彼らは願っていたわけです。ところが面白い結果が伴いますよね。14節にパウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かってこう言った。パウロが自分の弁明をする前にもう彼はそれを遮るわけです。見てください、何て言ったか。ユダヤ人の諸君、不正事件や悪質な犯罪のことであれば、私は当然あなた方の訴えを取り上げもしようが。つまり彼が言ったことは、これは何の犯罪でもないって、不正なことでもないって、パウロのやってることが正しいということを証明したみたいなんです、ね、そして彼はよく分かってたんです。15節に、あなた方の言葉や名称は律法に関する問題であるなら、自分たちで始末をつけるのがよかろうと、私はそのようなことの裁判官にはなりたくないって。非常にこう驚かされるのは、このユダヤ人たちはありとあらゆる知恵を振り絞って、どうやったらこのパウロのこの町における宣教をやめさせることができるかを考えて、そしてこのような方策を考えたわけです。これで宣教がなくなるって。ところが結果はどうだったでしょう。誰も彼の働きを邪魔することはできなかった。ちょうど十節のところで、誰もあなたを襲って危害を加える者はいないって。何を言ってるかって、こういうことです。皆さん、人間がどんなに知恵を振り絞って神の御心に反することを企てたとしても、神の御心は必ずなるということです。その権利をこの方はお持ちなんです。神はご自分がお決めになったこと、ご自分がおっしゃったこと、それをその通り実行するその権利をお持ちだし、その力をお持ちなんです。人間の愚かさが見て取れません。そしてそれ以上に神の御力を見ることはできません。 神はちゃんとおっしゃったようにパウロを守られたんです。そしてパウロを通して主の御業がなされました。確かに1年半このコリントの町にあってパウロは神の言葉を述べ伝え続けたんです。だから私たちもどんなことを我々が経験しようと、すべてを司っていらっしゃる神を見上げることです。この方に、この方にのみ信頼することです。必ずこの方は御心をなされるんです。さて、これがこういろいろと私たちがこれからコリントを学んでいくための背景です。教会が誕生しました。そしてこの教会にあてて間違いなくこのコリントの手紙というのは送られたわけです。で、実際にその御言葉に入っていく前にもう一つだけ皆さんと一緒に見たいのはね、パウロがどのような経緯を持ってこの手紙を書くに至ったかです。それも私たちがコリントの手紙を学ぶためにはどうしても知っておきたい大切なところなので、もう少しだけ説明させてください。この18章の中で18節をご覧くださいます。パウロはなお長らく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアに向けて出版したとあります。コリントでの働きを終えたパウロはこの後シリアへと戻っていくわけです。御言葉が言うのはプリスキラとアクラも同行したとあります。彼らを連れてエペソという町に行きます。もちろん途中ケンクリアに立ち寄るわけですが、その後エペソへと向かった様子が書かれています。19節。そしてパウロはそこで自分だけが街道に入ってユダヤ人たちを論じたって、エペソの人たちはこういうわけです。パウロもっといてくれないかって。20節。でもパウロはそれを聞き入れないで、神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げてエペソから船出してどこ行ったかって。22節。カイザリアに着くんです。とっても素晴らしい港で今も美しい港が残ってます。このカイザリアに上陸して、そして彼らはそこからエルサレムへと向かっていきます。そしてエルサレム教会で挨拶をした後、その後アンテオケへ下っていくと、このように書かれています。このアンテオケっていうのはトルコ南部の都市なんですが、現在はアンタキヤと呼ばれています。この間ジャーナリストの解放のところで皆さんニュースをお聞きになってて、このアンタキヤっていう名前をお聞きになりませんでした？彼はその町を訪問してそこからシリアに入ろうとしたわけです。このアンタキヤっていうのはこの聖書に出てくるこの宣教の中心となった町、アンテオケなんです。今もその町が残ってるんです。これがパウロの第二次宣教旅行の終わりでした。アンテオケに彼らは戻ったわけです。で、見ていただきたいのはね、23節です。そこにしばらくいてから彼はまた出発しって書いてます。これが第三次宣教旅行の始まりだったんです。おそらく紀元大体53年ぐらいの話でしょう。で、どこをパウロが通ったかっていうと、ここに書いてますよね。ガリラヤの地方及び古着屋を次々に巡って全ての弟子たちを力づけたって。第三次宣教旅行が始まりました。そしてパウロたちはアンテオケへ出てガリラヤ地方、つまりガラティア地方、つまり今の現在のトルコの大体真ん中あたりをずっと西へ向かって何ヶ月もかけて移動していくわけです。そして彼らがたどり着いたところがエペソという町だということが記されています。19章の初めご覧くださいます。一節。アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来たということが書かれています。そしてこのエペソの町をパウロは宣教の拠点とするわけです。さて、このエペソの町にパウロがいた間にコリントの情報をいろいろと聞くんです。でも実際のところはコリント人の手紙の中を見ると、どうもエペソに 彼が着く前にどこかでパウロはコリントの教会に宛てて手紙を記したようです。ちょっとコリント人の手紙第1の5章をご覧くださいます。5章の9節のこんなふうに書かれているところがあります。私は前にあなた方に送った手紙でって書いてますよね。つまりこの今我々が見ているコリント人への手紙第1よりも前にパウロがコリントの教会に手紙を送っていたことをここで見て取ることができます。手紙を送ったんですパウロは。そしてその内容とかは後で見ますけれども、パウロはこのコリントの教会のことをさっき言ったようにエペソの町にとどまっているときに聞いたと言いました。でそのことがいくつか書かれているんです。一つ目はね、コリント人の手紙第1の1章を見てくださいます。11節、コリント第1の1章の11節に、実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました、兄弟たちあなた方の間には争いがあるそうでって書いてますよ。だからエペソにいたときにパウロはそこでこのクロエの家の者からコリント教会の現状を知らされるんです。それが一つ目です。二つ目はちょっと飛ぶんですけども、コリント第一の手紙の16章を見てください。三人の人物がパウロのところを訪問した様子が書かれています。16章の17節のところにステパナとポルトナと赤い子が来たので私は喜んでいます。なぜなら彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたからです。何を言ってるかというと、この3人がやってきてパウロが知らなかったコリント教会の現状というものを知らせてくれたということです。ですからクロエのその家の者からの知らせがあったのと、この3人の者が彼のところを訪問してコリント教会の実情というものを明らかにしたって。そして3つ目はね、コリント人の手紙のこの7章のところ、7章の1節のところなんですが、こんなことがここに書かれています。さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですがと書いてあるんです。つまりコリント教会の実情というのをコリントから送られてきた手紙でもってパウロは知ったということです。ですからパウロはこのコリント教会からの訪問者、クロエの家の人が訪問することによってこの3人のステパナとポルトナと赤い子の訪問によって、また教会から送られてきた手紙によってコリント教会の実情を知るわけです。そこでこのコリント教会が抱えているさまざまな問題とさまざまな質問に答えるために書かれた手紙が今私たちが学ぼうとしているコリント第一の手紙なんです。おそらくこの手紙をパウロはテモテに託したんだと思います。そのことがコリント第一の4章の中に出てくるんです。4章の17節に、そのため私はあなた方のところへテモテを送りましたって。コリント教会の実情を聞き、そしてパウロはこのコリント第一の手紙を書き、これをテモテに託して彼を送るわけです。しかし残念なことに、この手紙でもその彼らが抱えていた問題を解決することにはならなかったんです。この教会の現状というものをテモテが知らせてくれるんです。どんな状態にこの教会があったかというと、教会の中に偽りの教師たちが入り込んできたんです。そして彼らはパウロの使徒職についてとか、さまざまなことで嘘を教えるわけです。そこで教会はパウロに対して、また御言葉に対する信頼とか、また忠誠心というものを失いかけていたわけです。それを聞いたパウロはどうしたかというと、パウロはその後コリントの町へ出かけていくんです。これが2回目のパウロのコリント訪問になるわけです。 でそれがどこに出てくるのか、コリント第2の手紙の2章に出てくるんです。一節のところ見てくださいます。そこで私はあなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。コリント第一の手紙を送ってそれを届けたテモテ自身からコリント教会の現状を聞いたパウロはいたたまれなくなって実際にコリントへと出かけていくわけです。その訪問のことをパウロはこのコリント第二の2章の一節であなた方を悲しませるような訪問は二度としたくないとそのように記しています。しかし悲しい現実はこの訪問によっても実は解決を見出すことはできなかったんです。教会の偽教師たちは公にパウロを非難するんです。しかもこの教会の大きな問題だったのはこのように罪を犯し教会の秩序を乱している人々を教会は戒めることをしなかったんです。御言葉が教えるように兄弟が罪を犯したら教会はその罪を悔い改めるようにと、その悔い改めを進めなきゃいけないのにそれを残念ながら教会はしていなかったわけです。パウロは大変な悲しみに満たされるわけです。そしてパウロはコリントの町からエベソの町へと帰ってくるんです。そしてパウロは新たな手紙を書くんです。でこの手紙も最初に私が話したようにコリント教会のいろんな情報をパウロのところを訪問した人々また教会から送られてきた手紙によって知ったと言いましたけれどもその前にパウロが書いた手紙そしてパウロがコリントから戻ってきてエペソで改めて書いたこの厳しい手紙この手紙はこの聖書の中には含まれていません。ここに書かれていない手紙をパウロは送ってるんです。でなんでそんなことが分かるのか、御言葉がそのことを我々に教えてくれているんです。今さっき見てくださったコリント第2の手紙の2章を見てください。続けて4節のところにさっき1節は訪問の話があったんです。4節は私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きましたってそう書かれています。だからパウロはエペソに戻った後この教会に宛てて手紙を書いたんです。なぜ厳しい手紙かというとこの教会の罪を記したわけです。おそらくこの厳しい手紙っていうのはテトスに託したんでしょう。エペソに戻ってきたパウロはこの手紙を書いてその手紙をテトスが持ってまたコリントへ行くわけです。さあその手紙を送ってパウロはその結果を知りたいわけです。そこで彼はトロアスの町に行くわけです。ちょっと今コリント第2の手紙開けててくださいます。その様子が書かれています。12節見てくださいますか。コリント第2の手紙の2章の12節に私がキリストの福音のためにトロアスに行った時主は私のために門を開いてくださいましたが兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなくそこの人々に別れを告げてマケドニアに向かったとそう書かれてますよね。パウロがトロアスの町に行った時にパウロはここでテトスと会うはずだったんです。でもそこにテトスがいなかった。そこでパウロはどうしたかっていうとマケドニアにもう一回行こうとするんです。彼が教えてくれるようにテトスに会えなかったので心に安らぎがなかったって。なんでこんなことをパウロが言ったかっていうとパウロはコリントの教会を愛してた。彼らが本当に罪を悔い改めて神の前を正しく歩むことを願ってた。それを願って彼は訪問し彼は手紙を記したんです。ですからこの厳しい手紙を書いた後テトスが持ってくる知らせを心待ちにしていたわけです。そのことの様子が今度はコリント第2の手紙の7章に出てくるんです。見てくださいます。5節のところにコリント第2の7章の5節にマケドニアに着いたとき今の話の続きです。 私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって、テトスが戻ってきたんです。テトスと出会ったんです。私たちを慰めてくださいましたって。それだけがパウロの喜びだったかって違いますよね。7節。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。どういうことなんでしょう。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。彼らのパウロに対するその見方が全く変わったんです。パウロのことを愛しているということをパウロはこのテトスから知らされるんです。8節見てください。あの手紙によって、パウロが記した手紙です。あなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て、悔いたけれども、今は喜んでいます。なぜか、あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。だからパウロ喜んだんです。愛するコリントのみんなが悔い改めたんです。そのニュースを聞いたときにパウロは大いに喜ぶわけです。コリントの教会の多くの人たち、確かに若干名のこのユダヤ教徒たちが神に逆らい続けていたようですけれども、コリント教会の多くの者たちはパウロの使徒職について彼に対する反抗的な態度を悔い改めるんです。それを聞いたパウロはこのマケドニアから、おそらくピリピでしょうけれども、コリントの人々に手紙をまた送るんです。それがコリント第2の手紙なんです。そしてその手紙を送った後、パウロは3度目の訪問をするんです。これがこのコリント第1の手紙、第2の手紙のその背景にある、ね、出来事です。こういうことがあって第2が記されていたんです。少なくとも私たちはこういうことを通して、パウロがどんなに牧師として、宣教師として心を痛めていたのか、そのことが分かりますよね。彼は主の導きを信じて最善を成したけれども、願った結果が伴わなかったって。パウロが明かしてくれたように、彼の心も沈んでたんです。でもだからといって彼は働きをやめるような人物じゃなかった。神を信頼して働きをしたときに、神はちゃんと慰めてくださり、そして彼を大いに祝してくれるわけです。ついに彼の祈りであったコリント教会の人々が悔い改めたんです。そして記されたコリント第二の手紙、今回私たちが学ぼうとしているコリント第一の手紙に戻ってみてください。パウロはこのコリントの手紙第一章から見ていくとね、このコリントの教会の人々に何をしたかっていうと、彼らにあなたたちに与えられた神様の祝福をしっかりと覚えなさいと、その祝福を忘れてはならない。今一度彼らがいただいた祝福を思い起こさせるんです。実はそこに私たちが直面するさまざまな問題の解決方法があるわけです。確かに我々もいろんなことで心を痛めたりとか悩んだりすることがあるんです。でもその中にあって我々がずっとその状態でいることもできるし、その状態から勝利してくることもできるわけです。パウロが当然望んだことは、このコリントの教会がその問題に勝利して主の栄光を表す群れとなってほしいということを願っていたわけです。そこでパウロがしたことは、神を見上げなさいって、神がどんなことをあなたたちのために、そしてあなたにしてくれたのか、その恵みをしっかり思い出すようにって。ですからそのことが繰り返し記されているんです。私たちも皆さんね、この神が私に与えてくださった、あなたに与えてくださったその祝福というものを忘れると、残念ながら私たちのうちからさまざまな不満が噴出してきます。 不満が湧き上がってくる。なぜかというと、我々が主なる神以外のところを見るからです。そうすると人っていうのは、人と自分を比較してみたりとか、自分の祝福の理想というものと現実を比較するようになってくるんです。こんなはずじゃなかったって、なんで私ばっかりこんな目に遭うんでしょうって、なんでこんな辛いことが続くんでしょうって、そうすると不満であったり不平であったり怒りであったり、そういうものがいつまでか私の心を満たすようになっていくんです。もし我々の心が、私は不幸だ、なんで私ばっかりって不満が募っていくと、私たちの心って怒りを抱きません？自分にそのような生活を強いる者に対して、こういう結果を自分にもたらした者たちに対して、そして神に対して、もうその人の内側から感謝はなくなります。その人の内側から賛美はなくなってきます。なぜか分かります？その選択が正しくないからです。パウロは教えるんです。あなたがどんな祝福をすでにいただいているのか思い出しなさいって。聖歌の604番に、数えてみよ主の恵みという曲がある。残念ながらこの日本語の歌詞っていうのは、オリジナル歌詞の意味をそんなにうまく表してません。だってオリジナルの歌詞はこんな意味があるんです。1番は、人生の大波であなたが困惑したとき、あなたが落ち込み絶望的に思えるとき、あなたの多くの祝福を数えてごらんなさいって、それらを一つずつ言ってごらんなさいって、主がなされた御業があなたを驚かせるからって。3番はこう言います。あなたが人を彼らの所有する土地や富で見るとき、キリストがあなたに約束されたキリストの甚大な富のことを考えなさいって。金で買えないあなたの多くの祝福を数えなさいって。天国であなたの報い、天国のあなたの住まいを。3番4番こう言います。だから葛藤の中で、それがどのようなものでも落ち込んではならないって。神は全てを支配しておられるから、あなたの多くの祝福を数えてみなさい、天使たちも同席してくれる。あなたの人生の終わりまで助けと慰めがあなたに与えられるのだ。コーラスは続くんです。あなたの祝福を数えてごらん、それらを一つずつ言ってごらん、あなたの祝福を数えてごらん、神がなされた御業を見てごらん。同じこと言ってるでしょ。神を見てごらんなさい、どんな祝福をもうあなたが神様から約束されたのか、それを見てごらんなさいって。ひょっとしたら今のあなたにそれが必要かもしれない。パウロはこのコリント第一の手紙の一章の一節、ご覧ください。こんなふうに記しています。神の御心によってキリストイエスの使徒としての使徒として召されたパウロと兄弟ソステネから、とコリントにある神の教会へと、このように挨拶からこの手紙は始まっています。この当時の手紙はみんなこうだったんです。まず差出人が誰なのか、そしてこの手紙の受け取り人は誰なのか、そのことを記した後で挨拶が続いていくんです。そしてこの挨拶の後、もちろん最初からなんですが、パウロがしていることは何かっていうと、さっきからお話しているように、信仰者が神からいただいた祝福が記されています。繰り返し繰り返しそのことが記されています。今から私たちはこの主なる神があなたに与えてくださった、信仰者すべてに与えてくださったその恵み、その祝福をご一緒に見ていきます。まず最初、この一節のところでパウロが言うことは何かというと、あなたに与えられた神様からの祝福、それは何かっていうと、主の恵みだって言ってるんです。恵みがあなたに与えられたって話です。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと自分のことをこう説明しています。 パウロが言いたいことは何かというと、私が使徒としてこの務めについているのは何か私が特別な人間だからではない、すべて神の恵みなんだということを言っているわけです。救いもそうだし、救ったものを神がどうお持ちになるか、それはすべて神の御心なんです。私たちはその神によってただ用いていただく道具に過ぎない。ここにパウロ自身の傲慢さを見て取ることはできません。なぜならパウロは間違いなく自分自身がどれほど神の怒りにふさわしい存在であるかを誰よりも知っていたからです。ですから彼はこのような祝福に預かった、これはもうすべて神の恵みによると、そのことを感謝するわけです。さっきの学びの中でも見てきたように、当然教会の多くの者たちはパウロの使徒職というものに疑問を抱きました。でパウロは間違いなく使徒としてふさわしい人物なんです。確かにあの十二使徒のところにパウロの名前は出てきません。でも使徒として召されるためには3つの条件が少なくとも必要だというか、使徒として本物かどうかというのはこの3つにかかってたんです。1つ目はね、その人物はイエス・キリストの復活の実際の目撃者かどうかです。実際に復活したイエス様を見たことがあるかどうかです。パウロありましたでしょ、十字架にかかってそしてそこからよみがえる。それではなくてもパウロはダマスコに行ってより多くのクリスチャンを懲らしめようと苦しめようとしていたときに、彼はイエス・キリストに出会います。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたときに、彼が主よあなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているイエスであると。ダマスコに行く途上で彼は復活の主に出会っているわけです。二つ目はね、使徒っていうのはいろんな奇跡を行ったんです。なぜかっていうと、その当時初代教会において聖書の御言葉は完成してませんでした。だからこの人たちが神のメッセージを語ったときに、それを証明する印が必要だったんです。それが奇跡だった。使徒の19章の11節が言うように、神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われたって、奇跡をパウロを通してたくさん行っているんです。3つ目に言えるのは、使徒っていうのは教会の土台を据えるという責任がありました。そういう務めがあったんです。教会の土台っていうのはこの建物の土台の話じゃないです。信仰者がこの救いに預かること、そしてイエス様を信じた人はその信仰の土台にイエス様を据えているわけでしょ。その働きをパウロがしたっていうのはもう言うまでもありません。この教会、コリントの教会もしっかり、パウロは様々なところで人々に伝道し、彼らはイエス・キリストという土台を据えたんです。そういう働きをしてきたんです。ですからパウロは確かに人としての条件があります。それにかなった人物です。でもパウロは言うんです、だから私は自分から推薦して人になったんじゃない、これは全て神の恵みなんだって。主がパウロを選び、パウロを召された。テモテ第一の手紙の一章の中でね、パウロはこう言ってるんです。私を強くしてくださる私たちの主イエス、キリストイエスに感謝を下げていますと。なぜならキリストはこの私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。テモテ第一の手紙の1章の12、13を今読みしたんです。ですからパウロはこのような、私は神の恵みによって召されたんだということを口にしたときに、間違いなくこの救いに預かったことも含めて全ては神の恵みなんだと、神が私のようなものにくださったもったいない賜物なんだ、ギフトなんだ、そのことを確信してた。あなたもそうじゃないですよ。なんでこんなものを神様が救ってくださる、なんでこんなものを神の栄光のために用いてくれるのか、すべて神の恵みなんですよ。ですからまず自分自身のことについてもパウロはこういうわけです。私はこの世に救いに預かり、そして私を神は人として召してくださる、これはすべて神の恵みなんだって。彼はそのことを忘れてなかった。我々も神様からいただいたこの神の恵みに 感謝することです。最後にもう一人だけ不思議な人物の名前がその後出てくるんです。兄弟ソステネという人物です。ソステネって一体誰なのかって、実際にこの人の名前が出てくるのは使徒の働きの18章でした。さっき私たちが見たようにガリオが、ね、このユダヤ人が訴え出たことに対して彼らをこの訴えを却下したときに、この人々が何をしたかというと、皆の者は街道管理者ソステネを捕らえ法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかったと書いてある。使徒の働きの18章の17節のところなんです。出てくるんですこの名前が。でなんでこんなことが起こったのかというと、考えられるのはこういうことです。ユダヤ人たちはみんな結託してなんとかパウロがこの宣教をやめるようにと働いたって言ってました。ところがもう門前払いです。ガリオは考えることもなかった、訴えを却下したわけです。そこでこの街道管理者を責めるんです。お前がもっとうまくやってたらこの願いを受け入れてくれたかもしれない。おそらくそういう思いを持って彼らはこのソステネを打ち叩いたんでしょう。でもこの同じ人物がこのコリント第一の手紙の一章の一節にはパウロによって兄弟と書いてある。つまりこの人物は救われてた。この鞭打たれたというか、この法廷の前で打たれた時に救われていたのかどうか分かんないです。その後に救われたのか分かんない。でも神は彼を救ってくださった。そしてこのように名前が歴史されているというのは、おそらくこのソステネはパウロがこのメッセージを彼自身が記したんでしょう。書記として、いずれにしてもパウロにとってとっても重要な働き人だったんです。すごいと思いますよ皆さん。このような町です。ユダヤ人たちみんなこぞってパウロに迫害したんです。ユダヤ人たちは多くの者たちがこの福音に対して心を閉ざしたんです。神に逆らったんです。でも神は確かに救われる人を起こしてくださった。この街道管理者が救われるんです。おそらくこのソステネっていうのは使徒の18章の8節に出てきた街道管理者クリスポの後継者でしょう。後任だった。神はこの人物にもこのように働いてこの救いを与えてくださった。神の恵みでもって彼も救われた。神の恵みによってこの人物も救いに預かった。こうして神の御業を見ていると希望が湧いてきません皆さん。神がどんなことをなしてくださるのか。神は私たちの願い事を聞く必要はありません。そんな責任も神にはありません。でも神は必ずご自身の御心をなしてくださる。我々は神がどんな方かそのことを知っている者たちです。愛と憐れみにあふれた方です。どんな罪人でも神の前に許しを求めるのは許してくださる方です。その憐れみに私たちは期待できるじゃないですか。私たちの愛する者たちがこの救いに預かること、あなたの務めははっきりしています。神の恵みをしっかり覚えて、神があなたに与えてくださった働きを忠実に行い続けることです。それが我々の務めです。そして期待しましょうよ。神がどんな御業をあなたを通して成してくださるのか。素晴らしい神であることは間違いない。この方に仕えること、この方の素晴らしさを語るというのは我々救われた者に与えられた特権です。喜びを持ってこの働きをしっかりとなしていきましょう。父なる神様、御言葉を感謝します。どうかあなたがますます褒めたたえられ続けますように。弱い愚かな私たちですけれども、どうか御霊に満たしてくださってこの一週間をお持ちください。あなたの祝福が一人一人の目に豊かにありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。